今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、桜の開花が待たれる今日この頃、もう本当に残念ながら今日は朝から雨降りなんですが、アーケードの下は本当にもう外国人観光客の方の比率のなんと高いこと、なかなか行く暇がないんですが、もう旅行したような気分になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回は皆様も大好きなんじゃないでしょうか、日本酒の楽しみ方をテーマにお届けします。お客様は海鮮アンバサダー、日本酒ソムリエの古田豊弘さんです。古田さんは他にもいろいろ資格をお持ちです。古田さんこんにちは、初めまして。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか背も高くていらっしゃいますし、雰囲気あるなっていう、
こう、そうですか、ありがとうございます。
どういう職業に就かれてもおかしくないという、そういう風貌でいらっしゃいますよね。
中身が伴ってるかどうか。
いいえ、いいえ。そしてまあ肩書きも本当にたくさんお持ちなんですけれども、はい、この海鮮ご本業、
主戦ですか。
主戦、はい、海鮮、これ海鮮料理になっちゃいますね。はい、はいはい、主戦アンバサダー、はい、そうですね。
おっしゃったように海鮮料理って言いますよね。
はい。
で、宮津舞鶴から来ましたから、
う
ん、はい、海の幸が豊富なんですね。
はい。
で、この主戦というのは造語でして、そのおっしゃった海鮮料理、新鮮なお魚、それから、お酒を合わせて楽しんでいただくっていう私の造語で商標登録してる、はい、ちょっと新しいこうスタイルを作ろうという形なんですね。
あ、そうなんですか。はい、ご日々の楽しみ、私も食べることも、まあ、そうやって美味しい、食があるからこそそういう伴うお酒も美味しいと思うんですけれども、
はい、
それはなかなか生きる目的の一つかもしれない。
ですよね。いや、だと思います。
はい。目的と言ってはなんですが。
そうですね。はい、だから、美味しいものを見つける楽しみもあるし、
はい、
これとあれを合わせると、さらに美味しくなるよっていう、こう、合わせる楽しみ。
はい。
だから、この主戦という言葉の語源になっているのが、結局、合わせようという考え方なんですね。
はい。
それをぜひ。
うん。合う、合わないっていうのはあるんですか？
あります、あります。
そうですか。
だからソムリエをやってて、
はい、
一品目に飲んでいただいたお酒を美味しかったからお食事が進んでいって、ラストに2時間後にラストに締めでもう一杯最初のお酒が欲しいって言われた時、ソムリエ的には出さないです。
お、
口の中も変わってます、お腹も膨れてます、酔いも回ってます、
はい、
感じ方が全く違います。
はい、それと出てくる食材も当然違いますよね。
で、人間の記憶を勉強すると、はい、やっぱり一日に同じものに対していい印象と悪い印象があった時に、ずっと覚えてるのが悪い印象なんですよ。
おお。
だから美味しかった後にわざわざまずくなる組み合わせをやる必要は僕はないと思う。
ああ、そうなんですか。
はい、
おすすめのか、いろんなお料理をお店に伺いましていただいて、
はい、
それでおすすめの、今日のおすすめのお酒というのがあるとしまして、それをいただいて、はい、ああ美味しかった、でもう一回それをとかいう頼み方は、じゃあ あまりよろしくないという感じですか。
そうですね。だからおすすめっていうのも意味が広いですから、
はい、
どの料理に対してより合うんだろうということを追求していった方が、ね、同じものばっかりやってるよりも楽しいんじゃないかなと、はい、
もうそれ自体が、今のお話自体が古田さんのその目的というか、
そうですね、
そういうことでもあるということですね。
はい、
はい、今ご紹介しましたが、その主戦アンバサダー、造語であるということですが、はい、ご本業が、
はい、
はい、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、天の橋立で主戦の宿丸安という宿を私で3代目になるんですが経営しています。
そうなんですか。屋、
はい、
号は丸安という屋号で3代続いている、はい、ということですか。
続いてて、私の代で主戦の宿と冠をつけさせていただきました。
はい、あ、冠をつけた、
はい。
丸高でもいけそうですね。
そうなんですか。うちのおじいさんがね、まあ、安太郎で。で、屋号でが丸安。
あ、そうなんですか。
はい、名字は古田なんですけど、はい、地元ではもう大体丸安さんで通ります。
あ、そうか、はい、そうやってやっぱりその2代目とか、はい、そういう方の記憶っていうのが地域の方にはあるから、それが馴染みがあるということですね。
はい、だから私のこう祖父にあたる安太郎さんは、はい、やっぱりあの地域の区長を務めたりした方なので、ちょうど農業の町から観光の町にの転換期にそういう役職をやってましたんで、こう消費をね喚起したり、やっぱり人にお金を使いに来てもらう町だからみんなも使いましょうという、今本当経済政策で必要なことをもう60年70年前にやってた人なんですね。
ああ、そうですか、はい、そうするとその、まあ息子さんに当たるわけですか、孫
ですね、
はいはい、孫である古田豊博さんにもその脈々と受け継がれているという、やっぱりそういう空気感がございますね、は
い、それありがとうございます。
そうですか、はい、そして日本酒ソムリエ、
はい、
お酒にはいろいろございますけれども、はい、なぜこう日本酒なんでしょうか。
単純に言うとやっぱり宿をやってましたよね、はい、だからベースに宿があったのでやっぱり和食を出します。で、合わせるという概念から言うと、やっぱりビールよりもウイスキーよりもワインよりも合わせやすいのは日本酒じゃないかなと。で、いわゆる和酒、講義で言うと焼酎も入った和のお酒、
はい、
これがやはり日本食にはよく合うんじゃないかと。
はい、
はい、
常々そういうふうに実感しているんですけれども、はい、それって何か理由がありますか。
やっぱりさっき空気感とおっしゃっていただいたんですが、はい、これも一緒で、やっぱり食べ物っていうのはその土地で取れたものがその土地の空気感だったり、やっぱり水が合う合わないって言いますよね。だからそういうものが根底にあって、やっぱり無理にその地方を越えて合わせるよりも、やっぱり一話完結というか同じ地域の空気感のあるもの同士を合わせるのが比較的簡単に合うし、やっぱり流れてるものが同じなのかなと。
ああ、そうですね、うん。まあ、水が同じと、水が合うという言葉がありますけれども、
ね、
はい、そうなんですか。だからそうすると。
よく言う京都のね、はい、京野菜も京都府下で丹後の方で作ってるものが多いんですよ。だから同じ京都の空気感の広い講義で言うと、同じ京都府の中で作ってるもので、これ他の県で作ってる京野菜っていうのはちょっと、ね、どうかなとも思うんですけど、
他の県で作って京野菜とは、
うん、言わないです
よね。一応私京野菜検定の第1回目。
あ、そうなんですか、はい、だから今は本当に丹後の方でもいろんなものを作らせていただいてますので、はいはい、
あ、そうですか、はい、やっぱりその水が合うという、やっぱり、地産地消とよく言う言葉がありますけれども、うん、その京都の食材を使ったお料理と京都のお酒は本当にマリアージュという言葉があるように合うということですね。そうですか。ついつい今日は富山の美味しいお酒が入ってますとか、はいはい、新潟のとか宮城のとか、はい、まあ、そういうおすすめというのもありますけれども、はい、まあ、やっぱりそういう地産地消的なが
いいですね。
あ、そうですか、はい、
これね、全国のお酒を一応、まあ、プロフェッショナルソムリエとして扱ってますから、一つ言えるのはやっぱりおかしな現象が起きてて、
はい、
今富山とかおっしゃいましたけどね、富山ではあまり富山の酒が飲まれてなかったり、京都で京都の酒が飲まれてなかったり、
え、
そんなことがあるんです。だから県を越えた、
不思議ですね、
そう、なんかないものねだり的に、
そういう、ま、京都のお酒ってある意味、うん、当たり前っていうか、
そうですね、
すぐそこに酒蔵もあり、
はい、
名前にも馴染みがあると、はい、そういうのをお店で頼むよりも、なんとかの何々って、
はい、今流行ってるお酒、はい、
あ、はい、
年張りが今売れてるお酒をね、つい頼みたくなるんですけど、はい、考えてみてもらったら、その京都府っていうのは日本酒の生産量の第2位なんですよ。
はい、1位どこですか。
1位は兵庫県。
兵庫県、
はい、
あ、
要するに灘と伏見が昔から、大トレードセンターの商人の町の大阪のおかげで、
はい、
灘と伏見で作ったのが江戸に全部そのだるま屋線で行くわけですよ。で、やっぱり奈良と伏見の酒蔵が大きく繁栄したと。
ほうほうほう。
だから伏見には大阪に運ぶための伏見港がありますよね、はい、川にね。
やっぱりと、え、お江戸という消費地があるからこそ、
はい、
伏見も奈良も発展したということですか。そうです。
たるま江線
はいいですね。木だるで運んだということですか、
はい、そうですね。だから本当に今昔は電気も高速道路も車もないですから、
はい、
やっぱり海運、川から海にっていうのがいわゆる流通のこう高速道路的なもので、 そういう地形的
な邪魔するものがないと。
そうです、伏見の水が良かったことと、やっぱり伏見にいい水のいい川が、大阪に通ずる川があったということで、それで運べたよということなんです。
ああ、そうですか、はい、ちゃんと物には理由があるということです ですね。はい。そしてまあ地産地消がやっぱりいいなというお話も伺いましたが、古田さんのそのお考え、
はい、
今その和の食とその和のお酒というお話がございましたが、どうでしょうか、そのお酒を勧める場シーンって日本酒ソムリエですと、はい、いっぱいあると思うんですけども、はい、そういう時こう基本的にこういうコンセプトでやってるんだっていう、なんかございますか。
やっぱり味と香りのバランスを常に考えてます。
はい、
はい、で、口の中の状態を考えます。
その方の口の中の状態ですか。
今何が入ってるんだろうって。
お口の中にですか。
はい、
はい、
だから例えば松岡さんは朝洋服を選ばれるとき、
はい、
今日何があってどんなイベントがあって TPO があって、じゃあベースのメイクはこうしてっていうトータルで考えてらっしゃるんです。
はい、
それは今日の状態とか自分の状態を、
お天気も、
はい、そうですね、考えられる。だからお食事とお酒の組み合わせもやはり常に味の感じ方って変わるんです。人間のセンサーってすごく優秀なんです。
へー、優秀、
優秀です。
鈍感じゃなく
優秀です。だからもうタバコ吸われる方の味の感じ方と吸わない方の感じ方違いますし、同じ私でも例えば朝起きた時に同じものを食べて今食べるのとではまた感じ方が変わりますから、やっぱり、まあ、夕食でね、お酒の場合はこう出てくるシーンが多いんですが、今日のお昼何食べられましたっていうところからさりげなく会話から探っていく感じですね。はい、
古田さんをにぜひそういうふうなソムリエとしてこう応対していただきたいとしたら、その場所ってどこになるんですか。
天の橋立の主戦などマルヤスに来ていただいたり、はい、あとはですね、酒学講師、日本酒学講師という肩書きも持ってまして、日本酒ナビゲーターという資格を発行できます。ですからスクールをたまに京都市内、大阪市内でやってます。これも基本は天橋立とか、あとは大手新聞社さんの講演で大阪とか東京でやらせていただいたりするんですが、そういうところでね、ブラインドテイスティングって言って、お酒を4種類並べて銘柄を分からずにどれが自分一番好きと、例えば純米酒がずっと好きなんだよって言ってた人の手が上がるのが本醸造だったり、だからやっぱり自分のその感覚のズレっていうのをちょっとこう是正とか矯正していただくスクールをやってます。
目でその色などを見ている可能性は大いにありますね。
そうですね、
はいはい、それで判断ある、はい、部分はしているかもしれない、
ね、あと知ってる名前だと飲んだこともないのに評判を聞くから美味しいもんだと好きだと思い込んでるパターン、実はその逆だったりとかね。
先入観。
先入観、
はい。そうですか。はい、わかりました。さあ、この後もまだまだお話を伺います。からグリーンコミュニケーション、引き続き主戦アンバサダー、そして日本酒ソムリエの古田豊博さんにお話を伺います。古田さん、はい、私なんか資格っていうのに、資格持ってないので憧れるんですけれども、
はい、
それでワインって国もいっぱいだし、
はい、
無数にあるし、
はい、
結構その方が種類多いだろうということで、
はいはい、
やっぱり日本酒の方が、
はい、
数は少ないんじゃないかなというふうに、踏んだんですが、
はい、じゃあ松岡さんにちょっと質問なんですが、
いや
今ね、
はい、
日本中で酒蔵ってね、いくつぐらいあると思いますか。
そうですね、800。
惜しい。
惜しい。
はい。免許の数で言うと、1607、平成26年の資料で出てるんですよ。はい、1607。ただ、はい、廃業されたりね、休眠されたりするところがあるんで、おそらくこの28年度から29年度にかけての酒造りをされたのは推定なんですが、多分970ぐらい。
大体いい感じ
ですね。大体いい感じで、びっくりしました。
はい。
それでね。
お酒の種類。
はい。お酒の種類で言うと、はい、一蔵で大体まあ平均20種類ぐらいは作られてます。20銘柄、20ブランドぐらいは。っていうことは、単純にかけると、ほぼ2万弱の。
ありがとうございます。
日本酒があるんで。
日本酒ソムリエ目指そうかなと、内心、思っていましたが、はい、無理です。
いや、大丈夫です。はい、で、日本酒っていうのを、こう細かい数で言うとたくさんあるんですけど、それ4タイプに分けちゃえばいいんです。
あ、は
い、タイプごとに、例えばワインでもその地方で分かれますよね、
はい、
でそれを日本はその地方で分けるっていうのも、昔は何々県の酒がこういう味、伏見のお酒がこういう味っていうのが言えたんですけど、今はもう本当に情報の伝播がすごいスピードで行われますから、やっぱり日本全国の蔵元が売れる酒の条件っていうのは共有できるようになったんです。だからそういう作りを県を越えて、そこの水で、その水は真似できないですから、それでそのいろんな作りを取り入れて、
酒米などはこう、はい、県を越えてということは当然あるということですね、はいはい、
で一番その空気感とおっしゃったけど、その中の水っていうのは日本でもね、私その970の中で一つだけです。県を越えて水を汲みに行ってるくらい、それ以外は全部、要するに地下水でやりますから。
ああ、そうですか、はい。はい。やっぱり水って大切ですね。
大切ですね。
はい。はい、そうすると、その、4種類だけ、ちょっと、せっかくなんで伺います。はい、どういう4種類ですか、はい、
じゃあ、十字にベクトルを引いてください。で、縦の軸。
十字にベクトル。はい。はい、縦軸。
縦軸。これが香りの軸。下から低い、高い。
ほう。
はい。で、横軸。左から右に味が淡いから濃い。要は、これで四隅ができましたよね、
うん、
で香りが低くて味わいが、淡い方がこれ総酒と言います。
はい。
で、その右側、
総っていう字は
酒、爽快の総ですね。
あ、爽快の総、
はい。で、その右側、香りが低くて味わいが濃い方、これが純酒で、上の二つ香りの高い方の、左側が味わいが薄い方が、君酒、香るお酒で、その右側が、熟成酒の熟酒。で、この4つのタイプに分かれて考えていくと、日本人なのに日本酒の欠点って漢字がいっぱいあって、なんか覚えるのが難しいじゃないですか。で、その飲んだ感じで香りが華やかな香りでフルーティーがあれば君酒。で、すっきり飲めるようなものは爽酒。で、味わいが深く濃いようなものに感じる香りと味のバランスがあるものが純酒。で、やっぱり熟成させて、まったりと。年月を感じるような味わいが熟酒で、この4タイプに分けてやると自分の中で分けていく。で、その4タイプに分けることで何が起きるかっていうと、それぞれに合う食を見つけやすい。
ああ、なるほど、
はい、
はい。そこからまず勉強、はい、ということでしょうか、ね、分かりました、ありがとうございます、はい、そして今日はぜひという、お知らせがあると伺いましたが、
はい、地元でですね、町づくり地域おこしっていうのをちょっと一生懸命取り組んでまして、
はい、
でそのキラーコンテンツとしてお酒をね表に取り上げて、
キラーコンテンツと英語が出ました、
はい、
はい、
でそれでお酒を飲みに酒蔵に行くために丹後にぜひ来てほしいなと。
行きたいですね、
はい、だから温泉があるから、景色があるから、いい、食事があるから、で4番目の理由で日本酒の素晴らしいのがあるよっていうことでね、そのお酒が生まれる空気感、お酒を作ってる人たちの話を聞きながらね、蔵に入れる年に1回のチャンスを2日間に凝縮しました。はい。
この時期というのは、5月27、28というこの時期には何か理由っていうのがあるんですか？
は
い。
お酒は決して年中作ってるものではないので、だいたいまあ10月の半ば、11月から、3月いっぱいで、日本酒作りがだいたい終わります。その終わった後で落ち着いたところで、ちょうど雨が少ない5月中にやりたいよねっていう話で。
ああ、皆さんがこう歩いて蔵を回るにも、はい、やっぱり気候のいい時がいい、いい時の方がいいねっていう、はい、そういうことですね、
はいはい。
そうですか。実は私、伏見のある、酒蔵で、酒造り体験というのを、お米を蒸すところから、はい、 やって舞酒を作ったことあるんですけども、
はい、
この丹後天守祭りですね、
はい、
詳しくご案内いただけますでしょうか。5月27、28、
はい、今年で第4回を迎えた丹後天守祭りなんですが、はい、これ漢字の丹後、それから天のお酒と書いて丹後天守祭りで、これのコンセプトが、一宮この神社、天の橋立の、神社があるんですが、
はい、
そこにですね、伊勢にお酒造りを伝えたのはこの地なりっていう文献を発見したところから始まってます。
すごい。
だから清酒は
こう、それかなり歴史の古い
あります
お話のことじゃないですか。
そうなんです。
いつの話ですかそれは。
もう本当にね、
何百何年みたいな。
そうですそうです、
はい、
この丹後天守の私たちが作ったロゴマークなんですが、
はい、
真ん中に羽衣天女の伝説、羽衣天女がいます。それから、
天守の天は天女の天ですか。
そうです、
はい、
それから、こちらに、稲作発祥の地、大陸から稲作が伝わったというのが丹後が入り口だと言われてますから。
ああ、大陸に近いですか。
はい、はい、でこの神社の鳥居とね、天の橋立てとっていうのをデザインしました。
全てがこうここに集まっていると、表現されているというところですね。
あ、は
い、
昨年流行りました、はい、君の名はという映画あったですよね。
今もまだ上映中じゃないですか。大変大変ヒットしました。はい、
はい、
ヒットしました。
そうですね、
はい、それ関係あるんですか。
関係あるんです。でその中に、はい、巫女さんがね、神酒といって、はい、お米を噛んで唾液を混ぜてペッと吐いて、それが発酵するというお酒が出てきたんです。でそれがやはりお酒の起源とされてまして、で結局この羽衣天女さんがそういうことをしながらお酒を作ってたっていう伝説があるんですね。
あ、そうなんですか。
だから今の透明な清酒はね、こう伊丹だとかいろんなところが我が地なりっていう発祥の地って争い手を挙げられてますが、おそらくそれに至るまでの一番原始的な方法はやはりその文献がある以上丹後だったんじゃないかなと。
まあそれが天女が作ったでないにせよですね、
はい、そういうものが
やっぱりそういう古いなんていうんですかね、基本的なやり方というのは丹後が発祥であろうというところですね。
はい、
はい、そしてこの丹後天守祭り、内容は、はい、ざっとどういう内容になるんでしょうか。
サブタイトルに酒蔵巡礼というのを付けさせていただいてまして、
酒蔵巡礼、
はい、伏見と違って丹後はもう本当に小さな小さな蔵の集合体ですから、
はい、
伏見の大手さんに比べたら多分100分の1規模ぐらいの作りしかやってないんですよ。
そうなんですか。は
い、
で
そういう蔵が10にありまして、
1つの蔵でじゃあ何種類ぐらいのお酒を大体作っておられるんですか。
ね、種類はねやっぱり20種類ぐらい作られるんですが、
はい、
1種類の量がタンク1本だけとかね、そういう希少価値があったりして、
お、
はい、で伏見と一番違うところというのは生産量が少ない、でよって人が少ない、でしたがってその伏見の蔵の体験みたいなことができない、で蔵見学があまりできない、で年に1回だけこの祭りの時に蔵に入ってくださいっていう、こうスタンスで各蔵さんに蔵開きをしていただいているということですね。
はい、どこの蔵かちょっと具体的に。
はい、まず5月27日がですね4蔵です。福知山の東和酒造さん、それから綾部の若宮酒造さん、から舞鶴の池田酒造さん、から与謝野町茅野の谷口酒造さんで、この4蔵が、27日、で翌日28日日曜日が与謝野町茅野の与謝娘酒造さん、それから京丹後市が3つです。白杉酒造さん、木下酒造さん、熊野酒造さんとね、でそれぞれの蔵をこう交通業者にご尽力いただきまして、バスを、シャトルバスを、普段ない路線バスをその日だけ設定していただいてます。
あ、そうなんですか。
はい、
そうすると例えば、東和酒造さんをに伺った後に若宮酒造さんに行きたいというふうに思った場合は、
はい
はい、そのシャトルバスが何本か
出てます
あるということですか。
はい、
でどこに行くのも OK というそんな感じなんでしょうか。
そうですね、だから朝10時に福知山駅に来ていただくと、
はい、福知山駅、
はいはい、福知山の蔵から、綾部の若宮さんに行って舞鶴に行って、そこまではシャトルバス、で今度丹後鉄道という、鉄道がありますから、
いいですね、
はい、でその舞鶴の池田酒造さん
の KTR のことですか。
旧 KTR、
あ、旧 KTR、はいはい、
今京都丹後鉄道と、はい、おととし社名変更されまして、運営母体も京都府第三セクターから離れましてね、民間鉄道になったんですが、そちらのフリー切符を作っていただきました。
それがいいです。
はい、はい、でそのフリーキップには実は、どこか選べるんですけど、一蔵で2杯の引き分けがついてますから、それを持っていくと多分まあ1日交通費とそのお酒代で3、4000円もあれば十分満足していただけるかなと。
あ、そうですか。はい。はい、まあ、蔵と蔵がある程度、これは、分数が書いてありますが、これは車での移動時間ということでしょうか。はい。で、便利なシャトルバスがこの日に限りあると。ぜひ、これは、ホームページ、どちらかの、観光協会かどこかでしょうか。
はい。はい、もうそのものズバリ、Facebook と一般のページで、はい、丹後漢字、天のお酒と漢字、から祭り、ひらがなで、丹後天守祭りと入れていただくと、Facebook も一般ページもヒットしますんで、はい、そちらに随時いろんな情報を上げていってます。
あ、そうですか。はい、そしていやちょっとそうもっと簡単な方法ないのかなと、
はい、
そういうふうに思われる方もあるかもしれません。はい、そういう方に、はい、ぜひおすすめなのが、
特に京都市内の方は、はい、京都駅からバスを出します。ツアーバスです。いつかとも出します。はい、それから、昔はよくあったんで、どうですかね、団体列車っていう概念、ご存知ですかね。
団体列車、あんまりそういう団体旅行ってしないんです。
今、団体はバスじゃないですか。で、昔は団体で列車を借り切って旅をしてたんですね。
あ、そうなんですか。はい。いつ頃のお話でしょうね。はい。
まだその昭和、多分40年代終わり、50年ぐらいからだんだんバスに移行していくんですが。
あ、そっかそっか、はい。バスが本当に種類が多くなって、まあ、ある意味便利ですけども。
そうですね。
やっぱり、古田さん、実は列車も、はい。お好きなんですよね。
そうです。
はい。そして、はい、はい。
で、この団体列車は大阪発でね。
大阪発。
はい。両日とも大阪から日帰りのツアーを出します。で、これがやっぱりバスでできないことっていうのが、座席を向かい合わせにしてね、酒を組み合わせしながら行けるよというのがね、はい、列車の醍醐味じゃないかなと思ってます。
いいですね。
はい。
はい、
で、しかもこれ
大阪発貸切列車ですね。
そうです。で、しかもこれが、その昭和50年代に出てきた国鉄型の旧新快速の車両なんです。
は
い、で、今もうこの関西圏内には、一編成しか残ってない色を、
はい、
このちょっと今写真見ていただいてるんですかね。はい、これが原色と呼ばれてる。
どれでしょうかね。
アイボリーに茶色いラインが入ってる分ですね。昭和54年ぐらいに登場した国鉄の新快速。
はい、あ、まあ、それをそういう貸し切り列車として活用、
はい。ちょっとノスタルジックな味も入れながらね。
はい。
はい、
そうですか。はい。そうすると、列車好きにも、お酒好きにもたまらないという、
そうです
ね、そういうなかなかマニアックな、はい、部分もあるということですね。
はい。
はい。これはぜひぜひ、私も参加したいなと思
います。
はい。よろしくお願いします。あれですか、泊まりがけというふうにもしなったら、ぜひ、あれですね、この天の橋立の主戦の宿丸安に泊まるのもいいかもしれません。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい。さあ、古田さん、時間がなくなりました。
はい。
どうでしょうか、古田さんにとってこの大好きな大好きな日本酒、いろんなお酒もお好きと伺いましたが、日本酒は古田さんにとって何なんでしょう。
うん、やっぱりね、現実であり、ちょっと逃避先であったり楽しみであったり、だからもう本当常にもう24時間48時間こう目が覚めてたらやっぱりお酒のことを考えたり、で考えてない時に仕事があってホッとする時にもこう何て言うんだろうな、憩いをくれるものだし、
あ、そうか、どんなその心情の時にもやっぱりお酒がそこに、
そうです、笑顔でも涙目でもやっぱりお酒があるのかなと、
いや、はい、いい話を伺いました。はい、皆さんもぜひこの丹後天守祭り第4回なんですけれども参加されてはいかがでしょうか。今回は酒仙アンバサダー、そして日本酒ソムリエの資格をお持ちの古田豊弘さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。